マック今年2013年本放送では第一発目になります。
はい、一発目です。今日はボリューム23ということで、
はい、23です。
はい、
今日すごい雪降ったね。
あ、今日ですか。
うん、
東京の方すごいみたいですね。
なんかね、千葉県、うん、最初雨だったんだけど、
はい、
千葉県あったかいとかつって自慢したら、うん、途中から雪になっちゃって
もうあれパニックですか。パニック、
私もともと栃木生まれなんで、うん、あのぐらいの雪だとそんなにびっくりはしないんですけど、まあ、うんうん、東京とはパニックで電車はバンバン止まったっていうことだったんで、うん、
あ、山形も結構降ってっけど、まあ、うん、まあこのぐらい普通なんでね。
そうだよね。で、うん、逆に栃木県だとこのレベルだと外に飛び出してって喜ぶレベルなんであ
れどうなんだろうね。岡山の方とかはどうなんだろうね
岡山の方はどうなんだろうね。
ね、大阪とか岡山の方は降ったのかな。
岡山とか西方面は降ったんだろうか
うん、どうなんだろうね、
はい、で、うん、まあ、うん、正月に119マックツイートキャスティングというので生放送ということで、うん、正月一発目やって、でその後 YouTube にファイルを上げて公開したんですけど、うん、本放送では1回目なので、
そうそうそう、
まあ、一応新年の挨拶をですねしておきたいと思います、うん、
ヨロヨロですかね。
ヨロヨロじゃないよ。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。皆さん今年もよろしく、忘れない程度によろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。今日1月15日で成人式なんで、
はい、まあ、その1月14ですよ今日。
あ、14日
昭和の人ですか。
まあ生まれ昭和ですけど昭和ですけど、すいませんね、うん、まあ17歳なんで平成生まれでということで言い張っていきたいと思います、はい、平
成生まれ、架空の平成生まれね、
はい、キャラ設定の、まあ、平成生まれということで、
うん、そうだよね、うん、
はあ、でその平成生まれをですね、うん、今日はですね、うん、ゲストにお迎えしております
ね。どんな岡山の平成生まれってことだよね。
岡山の平成生まれということでですね
岡山までは言っていいんだもんね。
そうそうそうそう。どういう方かと言いますと、
うん、
ものすごいですね、いいアプリを開発者というかデベロッパーさんとして作られたですね、ふみ、
うん、
さんという方なんですが、で
平成生まれの
iPhone のアプリでツイティーライトというですね、
うんうんうん、
今時の人ですよ。
そうですね、
ものすごいちょっと人気出てきまして、
年末ぐらいにビデオ、その予告ビデオというのかな、
そうです、
YouTube の方にアップされて1月4日だっけ、はい、5日だっけ、
5日発売、
正式に公開されたという、ね、はい、アプリですね、うん、
まあ今ブレイクしてるです、旬の人っていうことで、うん、119マックではですね、はい、ご了承して出てもらうことにしたということなんですけれども、
はい、
はい、それではふみさんこんばんは、よろしくお願いします。
はい、どうも、岡山生まれのふみです。あ、岡山生まれじゃないや出身岐阜ですけども、
はい、あ、岐阜なの出身は。
はい、岐阜出身です。はい、
はい、出身は岐阜なんだ。
はい、そうなんです、実は実は。
で今は岡山の方に生まれてるということなんですけど、はい、まあ、さっき平成生まれって言ったんですけど、平成何年生まれ。
平成2年です。
お
おということは今は
22歳ですね。
あ、声が若いわね、
はい、数字で英語で22か。
だから同じだよね、ここに言ったら英語で。うわ、眩しい。見えないけど眩しい。
眩しいですかね。
キラキラですね。じゃあ、ちょっとあれしてもらおうか。自己紹介ちょっとしてもらおうか。
そうですね。
まずは。
はい。
そうですね。現在、岡山のとある学校に通っている学生です。大学4年生ですね。
はい、はい、
アプリ開発を昨年から始めまして、
はい、
Dpub もそういったイベントに積極的に、オフ会ですね、オフ会にも積極的に参加したりして活動的になっております。
一応ですね、ふみさんの交渉というプロフィールとか見てたんですけど、
うん、
1990年生まれ、大学4年生22歳、はい、平成2年生まれと。でビスタが嫌いだったために選んだ MacBook に魅了されて以来のアップル好きということで、
はい、
岡山で情報工学を学んでいる大学4年生と、
はい、
ということはですね、お肌まだピチピチな20代前半なので。
いや、とんでもないです、とんでもないです、劣化してきてます
食いつくとかここじゃないような気もするんですけど
、まあ、
ふみさん、は
い、
アップル好きということなんですが、はい、アップルどういうところに魅力感じますか。
いや、もう他社にはない、なんていうんですかね、もうデザインのこだわりもそうなんですけど、ユーザビリティのこだわりです、
はい、うん、はい、なるほどね。ビスタが嫌いだったって書いてあるんですけれど、まあそれと比べてもだいぶこうちょっと違う感じですかね。まあ
それでもビスタ使ったことはないんですけどね。評判
周りの評判だけで判断しちゃったんだよね。
はい、ネットで調べたら、あれ、マックの方が評判いいじゃんみたいな。、
ちょっとビスタはね、そのマイクロソフトでも黒歴史のうちに入るかもしれないんで。
私今ビスタですね、 Windows は。
実はあのビッグカメラで買ったんですけども、はいはいはい、その時に、はい、まあ、MacBook の 160GB のハードディスクドライブのものと、あと、はい、ビスタのハードディスク 500GB、 10万円ぐらいなんですけど、はいはい、で、ま、Mac が14万だったんですよ。ハードウェア的に Mac の方が高いんですよ、明らかに。
そうですね、う
ん、
はい、
で、すごい迷ったんですけども、うん、もう最終的にずっと悩みつつもう Mac 選んで、うんうん、
はい、なるほどね、はい、
それが 大正解で、
う、ね、うん、もう正解でしたね、はい、
変な道に入っちゃったってことですね。
いや、おかげさまでアプリ開発もできることでしたし、
はい、だよね、はい、それって大学生になってからってことですかね。
そうですね、大学1年生の時にパソコンが必要だってことになりまして買いました、はい、はい、
あのディーパブってあのブロガーさんとかたくさん来られると思うんですけど、はい、そこでなんかすごいいい出会いをされたみたいですけど。
もうそうですね、その、はい、ツイッターでフォローしている有名そうなブロガーの方とか、あと実際にアプリを作っている方々にも生で会えることにも結構感動したりしましたね、はい、
あと具体的にはどなたと会えたんですか。
ワンカムを作られたアップルウォーカーさんですとか、はい、クイッカーを作られたの楽石さんですとか、あとあのプロブラガーのスループさんですとか、あとゴリゴさんですとか。
それどういうことやっぱりフミさんっていうのはもう全然若い方というかほとんどもう一番下なんですか。
はい、そうなんですよ、ほとんどもう僕が一番年下っていうぐらいで、もう大体おじさんとかが多いですね。うん、うん、おじさん
あとあれかな、みんなにくっついていってこういろいろご馳走してもらったりとかそういうこと。
いやー、そこまでずずしいこと
ない。若いちゃんね、くっついてていいと思うよ。
あ、そうですか。ずずしい方がいいですかね。
いっぱいおごってもらった方がいいと思いますよ、うん、で、仲良くしてもらって、うん、ちょっとうざいくらいが可愛いんだよ。
あ、そうなんですかね。勉強になります。
はい、じゃあそんな感じ、あのアプリ開発をしてるってことなんですけど、実際、はい、アプリっていうのがそのスイーティーライト。
はい、
うん、あ、じゃあスイーティーじゃないよ。
スイーティーですよね。
スイーティーライト。
僕が耳がおかしい方がいましたけど、は
い、っていう、まあ、こちらの方のじゃあ紹介もしてもらった方がいいのか。
ふみさん、これちょっと簡単にですね、ざっとメインになる機能というのがどんな感じかと教えていただけますか。
はい、まず特徴がですね、片手だけで快適にツイートができるアプリ、ツイート投稿専用アプリとなっています、はい、で、主に具体的な機能は他のアプリにはない特徴的なカーソルスライダーですね。スライダーでカーソルを動かせたりとか、はい、半角かな変換と、あと、うん、便利な括弧入力機能、
はい、
まあ、文字も入力周りをサポートしてます。あとはまあおまけ機能で自分のツイートを閲覧できるとか、はい、あと音量ボタンを使ってジャンプできるという機能も備えています。はい、はい、そんな感じですね。
はい、はい、ありがとうございます。ね、まず個人的な感想なんですけど、最初に見た時に非常にシンプルで、はい、もう余計なごちゃごちゃの見た目がなくて、で、はい、私的にはすごく好きなアプリになったんですね。
ありがとうございます。
で、逆にごちゃごちゃしてるだけで使いたくなくなるというかですね、うん、アプリの方が自分の能力を勝っているんじゃないかと思われるような場合ですね、うん、非常に挫折することが多いと思うんですけども、うん、その辺を全く意識させずに使えるようなアプリだったと思うんですよ。
で、
iPhone ユーザーとかですね、
はい、
Mac ユーザーの方っていうのは美しい UI ですか、美しい UI に意識が向いてる方が多いと思うんですが、ふみさんはこの UI 自体はどんなところを意識されて作られましたか。
そうですね、もう第一にも、まあ、自分含めてユーザーが使いやすい、うん、ということですよね、はい、まあ、例えば iPhone でしたらモバイルデバイスっていうんですかね、はい、タブレットじゃなくてその片手を使うことも想定されるデバイスですよね。で、片手の親指だけで操作ができるっていうことがすごく大事かなと思いまして、まあ、ツイティではそこにこだわって、はい、UI を作りました。
アイコンもふみさん自身が作られたって聞いたんですけど。
そうですね。
これ絵もふみさんが描かれたものなんですか。
そうです、もうデザイン素人なんで全然デザインの勉強とかしてないんですけど。
いや、でも結構すごいシンプルでなんかおしゃれな感じするんですけど。
ありがとうございます。
もう井出教授がこれは鳥じゃなく S に見えるって、
ね、最初はね
言ってたんですけど。
そういう方
も
います
か。でもすごいいいですよね、あれね。
うん、いいと思うよ、うん、このツイッターなんで鳥っぽいっていう。
アイコンもその鳥と思ってくれる人いるのかなって思ったんですけど、介護施設に行っている85歳のおばあちゃんに僕のアプリ見せたんですよ。、はい、そしたらこの鳥見た瞬間にこれひよことか反応してくれて、 おお、鳥ともてくれたんだと思って、もうすごく感動した。
ひよこっちゃ、ひよこっぽいっていうか、
まあ、ひよこっぽいって、うん、で、片手 で全部できるようにしたっていう、ここのこだわりっていうのは手の大きさに何か秘密があるんですかね。
はい、ね、指が短いんですよね、僕は一人芝居。男にしては
親指が短いっていう、
親指が特に短くてコンプレックス、もう保育園の頃からもコンプレックスに感じているぐらいでして、
もう自分長いこと。
はい、そうなんですよ。
でもそのコンプレックスがすごいここでいい方向に弾けたわけですね。いや、私もですね、世間からはドラえもんハンドと呼ばれてですね、指がすごい短いんですよ。
指ないじゃないですか。で、
うん、まあ普通はですね、男性より女性の方が手がちょっと小さいと思うんですよ。ああ、だからこれ片手で使うっていうのは iPhone5 長いんで、ちょっと無理だったんで、両手でずっと使ってたんですよ。でもこのツイティライトに関してはやっぱ左手で片手で使えますね、やっぱりこれ片手だけで。ああ、実際に。なんですごいなと思ってるんですよ。
そのふみさんもさ、そのビデオの方でこう紹介してる時に何回かこう iPhone 投げてしまったっていう。
そうですね、
指が届かなくて投げてしまったっていう事実があるらしいんですけども、イライラしすぎて、はい、そのイライライライラ、指がみたいな、
爆発してしまいましたね、ついつい。
まあ iPhone それで10台ぐらい無駄にしてるっていう、
うん、いや10 15台ぐらいですよ、うん、
指が届かなくてイライラしちゃったっていうことなんですけど、まあ俺もね、指短いんで、やっぱりいちいち送信するときに持ち替えるような動作が必要になってたんで、それをこう特に iPhone5 だとまだ長くなっちゃったんで、まあこういうところをまあ普段使ってるときさ、まあ何気なくこうなんていうの、本体を動かしながら使ってたんだけど、まあ言われてみればそうだな、めんどくせえなみたいなさ、
ですよね、
そういうのあったんでね、うん、やっぱりそういうとこ細かいところこう気を使ってくれるっていうの、うん、これはホスピタリティっていうのかな、こういうの
ホスピタリティがなまってっけどね、
ホスピタリティっていうのかな、こういうの
ホスピタリティ
なんか気が届く、気がなんていうの、これは気遣いっていうのかな、
気が利くというか、うん、細かいところをビニビサイニーにちゃんと考えてくれてるっていう、うん、
まあ、これはコンプレックスの賜物だね。
そう、だから逆に言うとこのアプリの紹介動画を見た時にみんな共感できたと思うんだよ、うん、ね、投稿ボタンがさ右側の上のところについたクライアントってあるじゃん、だから届かなくてイライライライラしたりとかさ、実際片手で使っててみんなイライラしてたんだよ、それであの動画を見た時にそうだよそうだよってことですごい共感したんだと思うんで、うん、そのまま紹介ビデオの中で床にアイコン叩きつけてるアニメーション見てるのが流れた時によくやったということで人気がブレイクしたんじゃないかなと、みんな多分ね思ってたんだと思うんですよ、あれを、うん、だからすごい共感できて、で、まあデフォルトでこの機能をですね実装してほしいと思うぐらい、いい、あったらいいながあるっていう、
ありがとうございます、
本当に
実装してほしいって、まあ俺がこのツイティライト使ってみて一番、まあ、その指の問題もあるんだけど、
うん、
指がこう届かないから、そういう表示範囲をね、うん、なるべくこう指の届くところで操作ができるようにしたっていうのもすごいなと思ったんだけど、一番やっぱりびっくりしたっていうか、うん、おこれはいいじゃないですかって思ったのは、うんうんうん、やっぱりカーソルスライダー、は
い、あ、そうだよね、
あ、それやっぱり好評なんですよ、
この
機能が、
これがね、やっぱりそのコピペするとき選択するときっていうのなかなかポジション決まらないんだよね、
うん、
そう、
あれがつくんだよ、うん、
特にさ、その一番最初の左端、
そう、
左端決まらないんだよ、
左端がこう、うん、なんていうか縁、
そうそうそうそう、
縁のギリギリのところまで来て、うん、その間にこう入らないんだよな、そうそうそうそう、このカーソルがうまくこうさ、でもこのカーソルスライダーを使うとすごい楽だよね、
そうだね、その
そうですよね、
あえてさカーソルキーにしないでこのスライダーでやったっていうのがこうポイントかなって思うんだけど、その一定方向にしか動かないってね、横にしか動かないっていうことなんだけど、うん、使い勝手はそっちの方が分かりやすいよね、上下に動かない分迷わなくていいっていうさ、
そうですね、
そうそうそうそうそうそうそう、
なのでそれでカーソルを決めてそこでコピペこう選択範囲もやりやすいじゃん、
うんうん、ね、やりやすい、
選択肢も決まらないんだよ、なかなか、
うん、だからこれたくさんさ文字入力しなきゃなんないテキスト入力系のアプリみたいなので、このキーボードというか、うん、入力画面が使えたらいいなと思っちゃうんで、うん、なんで野口、ね、さんぜひですねツイッターアプリの他にもですねいろいろ作ってほしいと思いますね、はい、お願いということで、
あれってできないのかね、はい、iPhone の方にさ IM ってやつ、インプットメソッドって
IME でしたっけ、あれ込みできないのかな、できないんですよ、 Android はできるんですけど、 ど、iPhone はできないんですよ。
あ、アプリケーション単体でしかそれは実装することができないってことか。
できないなと思うんだよ。
自作で作れるんですけど、なんか、うん、日本語入力は実装できないのかな。なんか詳しくは言えないんですけど、うん、テンキーとかは自分でキーボード作れるんですよ。テンキーっていうか、あの、数字、電卓みたいなの数字のキーは。はいはい、日本語入力となると、やっぱりそういう変換とか、その実装は多分できないっぽいです。はい、
ああ、そうなんだ。
でもカーソルスライダーだけでもね、なんか、まあ、アップルの、ね、こだわりなのかもしれないけど、
うん、でもアップルがこだわっても使いづらいとさ、やっぱり困るんで、うん、ちょっとこれカーソルスライダー踏みキーボードみたいなのを、はあ、の数の中に増やしてもらってさ、
ね、やっぱり指の先とんがってる人だといいんだけどね指の先丸いとなかなかポジションが決まらない。
でも認識しないじゃない、指の先とんがっててもそれだと
だからなんかこういう便利機能はすごく、まあ、一番使ってみて俺がね一番良かったなと思ったのはこのスライダー機能なんだけど、なんか噂によるとシャルちゃんはあの半角かな、うん、機能がお気に入りということで、そうそうそう、
ちょっと待って、あのカーソルスライダーの件で一個だけ分からなかったところがあったんですけど、うん、って、はい、指をした方向に、うん、まあ、キーボード側の方にですよね、ずらしてってカーソルを移動するとその可動範囲が変えられるっていうんですけど、
はい、
あれって2段階になってるんですか。
そうです、 2段階です。
普通にまあカーソル移動するときは 100% で、指をどのぐらいまで下げれば 50% になるんですか、あれ。
そうですね、あの、まあ、日本語テンキー見ていただくと、
はい、
だ
い
た
い
変換候補が表示されてない状態ですと、
はい、
あ行と他行ですかねっていうんですかね、
はいはい、
が、
はい、
50% の範囲でして、
はいはい、
でさらにその下のま行とこの顔文字キーのあたりの部分が 20% ですね、
はい、20% そのカーソルが、
はい、縮まると
動くっていうことですね、
はいはい、
なるほど、やっと理解しました。でもできるようになりました。
あ、できました
やっと分かってきました。
慣れが必要なんですよね。
はい、このカーソルスライダーの動くスピードっていうのかな、それも変えれるっていうのがポイントなんですよね、うんうん、ま
あ、スピードではないですけどね、厳密に
可動範囲っていうのかな、
うん、そうですね、動く範囲を狭めるんですよね、
うん、
カーソル、
うんうん、
はい、
そうやって、はい、あの、まあ、なんていうんだろう、長い文章でも楽々選べるっていう、
う
ん、
そうですね。ただやはり限界があるんですよね、ちょっとこのカーソルスライダーにも、うん
う
ん、
そうですね、
はい、やっぱりその長文といっても多分150から200文字ぐらいが限界でして、
うんうんうん、
それより長くなるともうカーソルスライダーでは手がつけられないっていう弱点があるので、
はい、
だとやっぱりツイッターみたいなのがちょうどいいのかなと、ま
あ、そうですね、このカーソルスライダーはやっぱりツイッター向きですね、う
ん、でもさ、ほら一文章ってそんなに極端に長くならないから、
うんうん、
まあ、うん、でもなんかこれあれだよね、まあ、なんかワープロ的なとかメモ帳的なところでもこういう機能って実装してほしいなっていうのが、
実装してほしい、
ここだけ売ればいいんじゃないの、アプリに。
そう、なんかここだけ、ね、
アプリに売れないんですかね
うん、これいいと思う、本当に
この機能売りますって言ってさ
はい、で次にさっき秀樹教授が言った全角かなを半角かなにする機能なんですけど、これもすっごいいいと思ったんですよ、うん、で、まあ、しつこく言いますが、はい、顔文字の後につけるかなは皆さん半角でお願いしますと、まずなら平成2年生まれの方には分かっていただけるでしょうが、顔文字の後につけるかなをですね半角にするということは非常におしゃれ感が満載だと、逆に言うと全角かなで売ってくるやつは素人感満載だということを私は今日ここで申し上げておきたいと思います。
俺はね平然とやってたからねそれ。
いや平然やらないでください
全角でニヤニヤとか書いてたからね
いやそれはですね本来であればおしゃれではない、うん、
ちょっとでかいかなこのニヤニヤとか思いながらやってたからね。
バランス的にも悪いとこのニヤニヤをカタカナを半角で書くとですね非常にその平成の匂いがするですね、うん、あの今のですね流行りの方にあの、うん、グレードアップできるんで、うん、ぜひこの半角と全角をですね、うん、変えながら皆さんツイッターを楽しんでいただきたいと。
これさそのふみ、うん、さんは顔文字の後にカタカナが全角でこう出てくるツイッターが多くってそれにイライラしてこの機能をつけたってことなんですかね。
まあそういうわけでもないんですけどただ単に半角から入力できたらいいなみたいな、うん、はい、あったらいいなみたいなそんな感じです、ね、
意外と思わぬニーズだったわけですね。
そうなんですよね。知らなかったです。
思わぬ効果
半角かなって結構使うんですか。だとい
やそんな使わないですけど実は
そんなには
でもやはり
そんなにはニーズはないと思うけど、
キャラさんが言うようにそのやっぱり顔文字の横に つける、その、なんて言うんですかね、その、顔文字が喋ってる言葉っていうんですかね、を付け加えるときには、やっぱり半角カナの方がなんか似合ってるっていうか、見た目がいいんですよね。
それとですね、はい、皆さんお気づきになってないと思いますけれどもですね、うん、女子高生ですよ。JK ですよ。うん、JK などはですね、半角全角を非常に細かく使い分けてですね、この私は違うの予感といいますかですね、おしゃれ感を出していく人種なんですよ、あの方々は。ね、まあ、私もそうなんですけれどもね。そういうこと非常にここは重要なところでございます。なのでこのアプリはですね、やはり JK に大ブレイクすると私のように申し上げておきます。
今までって、あ、そっか、 iPhone って半角かなってやって打つんだ。
あのアプリなんだよね、専用の一つは、
うん、でそれしかないんだよね、
うん、できないです。
それをやって、はい、使ってやるみたいな感じで非常にめんどくさいと。で、私クミさんから教わったんですけど、うん、全角を半角にして、そのボタンを押すと半角が全角になると。
そのカーソルを動かさない限りですね、限り
カーソルを動かさない限り、
押すたびに切り替わると、
はい、そういうことです。
はい、そういうことで、
これ非常に素晴らしいです。
はい、よろしくお願いします。
で、うん、そうですね。で、これあと数字アルファベットも全角半角にできたらいいなと、はい、ふみさんに今日お願いしたいんですが、はい、これもあまりニーズはないとは思うんですが、ツイッターで笑いを表す W のアルファベットはですね、これは逆に全角が正解なわけですよ、2チャンネル的にですね。あれを半角で打ってしまうと非常に2チャンネルの皆さんからですね、うん、大クレームになりますので、あれは全角が正しい。
あ、そういうルールがあるんだ。
そうです。なのでアルファベットと数字もですね、非常にニーズは少ないとは思いますが、私は対応しますので、
うん、あれだね、両方とも逆やってたね、じゃあね。
逆ですね。
笑われてたんだね俺。
そうですね、昭和の匂い感がですね。まあでも今大学1年生、あ、2年生か、うん、の拓也君もですね、あの半角で平気で W 打ってますのでですね、私一度注意したかったんですが、うん、今この番組と場を借りてですね、で、おきたいと思います。拓也君、あれは全角が正解ですということです。
あと、はい、うん、その拓也君っていうのもポッドキャストやってる人なんだけどね。
はい、
あ、そうなんですね。
うん、ポッドキャストやってる大学生、今何年生だろう、2年生
か。すごい、
うん、
や
ってるんだけど、うん、ふみさんと違ってアプリの開発には程遠い。
そうなんですか。はい、しゃべる方に
達してる。でもなんかね、今なんか勉強してるみたい、学校で言語プログラムの方
は。あ、そうなんですか。
そうですね、うん、少なくとも私よりははるかにコードソースはですね、まあ、天と地ほど違うほど書けるようにはなってると思います。はい、
あとさ、これ使ってて俺結構ね、カッコを使うんだけど、このカッコ機能は良かったね。
あ、
うん、
ありがとうございます。はい、これもこだわったんですよね。
カッコとカッコ閉じを用意しておいてくれてるわけですよね、ふみ、うん、さんの方でね。はい、なんでその間に抜く抜くとですね、ご機嫌で文字だけを入れればいいということなんですけれども、
カッコのところちょっとふみさんに説明してもらってもいいかな。
そうですね、はい、
使い方、
まずカッコボタンを押すと、ラインナップが出るんですよね。うん、でそこから、自分の使いたいカッコを選びまして、そうするともうテキストフィールドにカッコの両端が表示されて、そのカッコの中にもうカーソルがフォーカスされていると、うん、ですぐ文字入力を始められますと。で、文字入力を終わりましたら開業ボタンを押しますと、そうすると自動的にカッコの外にカーソルが出るんですね。そしてまた特に面倒な操作もせず、また文字入力を続けられると。
ここだよ、これ素晴らしいでしょ。
スマートですよね。
打ったらすごいよね、ああ、この気の利き方非常に素晴らしい。
ホスピタリティだよね、これも。
ありがとうございます。
今日覚えました、ホスピタリティ、
うん、これさ、俺もさ、今までこうカッコ打ってそこに文章を入れてカッコ閉じる場合に、ああ、最初にカッコ作っちゃってから文字を入れるか、
ああ、そうそうそうそうそう、
ああ、左のカッコをつけて文字を入れて閉じカッコをつけるかっていう、これいつも悩んでたんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
些細なことなんだけど、どっちが早いんだろうっていつも悩んでて、
ああ、思う、みんな思ってると思うよ、これ。ああ、
ここでそれがパッと、うん、なんていうの、左カッコと閉じカッコ、なんていうの、始めカッコと閉じカッコ、
うん、
あれを一気に作ってくれて、一気に作ってくれて、それがテキストフィールドに入るともうカーソルが真ん中にいると。
そう、これいいよね。
でそこでもう文章を入力して、開業を押すと、閉じカッコの後ろにカーソルが移動するので、またそこから文章を入力できるっていう、かなりあれだよね、親切設計、
親切設計、ね、これ最初見た時お年玉あげようかなと思ったの。
ぜひくださってありがたい
です。お年玉はこちらまで、こちらまで。
こちらまで。
この機能はねなかなか、まあ、みんな思ってるところだったとは思ったんだけど、やっぱりそれをね、うん、実装してきたっていうのがね、
そう、
うん、はい、あとこのカッコって多分ジャパニーズ文化なんだろうね、アメリカであんまり使わないだろう
から、あですかね、やっぱり、
うん、
点々のカッコっていうんですかね、これ半角の、うんうんうん、これも外国向けに入れておいたんですけど、
うんうん、外国向けに多分あっちの人はこっちのダブルクォーテーションは使うとは思うけど、多分普通のカッコって使わない、うんうん、全角だから使わないのかな、使うのかな、
全角は使わない、
使うの、
もしかしたらブレイクするかもしれないですよ、あの絵文字みたいに
そうそうそうそう、
アップルが入れた絵文字みたいに
だから、まあ、これはね、まあ、日本の文化なのか、まあ、あっちでどういうふうに使うか分かんないけど、でもすごくこのカッコ機能は便利で、まあ、この中でね俺は半角機能が、
うん、
あの今まで半角使ったことがなかったので、あんまり使い道がよく分かんなかったん
で、そういう、はあ、おっしゃる方はツイッターでもいまして、カッコ半角可能の利点が分からないとか言われまして、
その方々は今日番組聞いてなるほどと思ったと、
はい、その方にも説明したんですけど、なんかその方曰く昔は僕の世代のネットの時は半角可能は現金だったとか言ってました。
あ、まあ、まあ、
そういう人はほったらかしていいよ、う
ん、いいです、
昔は昔、今は今だから
バッサリ、
まあ、ね、そういう人はずっとそこの文化で生きていてくださいでいいと思いますよなので、ね、まあ、そのこの中で半角の機能っていうのはなかなかちょっと俺も使い道が分かんなかったんだけども、そのやっぱりカーソルスライダー、うん、あと括弧の機能、これがやっぱりすごく、
う
ん、
そうだね、
いいなと思って、この機能は実装してほしいなって、うん、他のところでもね本当だったら実装してくれたら便利かなと思って、これに慣れちゃうと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
他ので使えなくなっちゃうんだよね、
その意外とさ、うん、日頃から不便だなって感じてることでも、こういう形になって出てきてもらうとさ、うん、これ革命的っていうか革新的だよね、すごくね、
ありがとうございます、
うん
ね、これ俺最初に見た時はそのインプットメソッドっていう部分の、
うん
うん、まあ、iOS に足りなかった部分が、
うんうんうん、
まあ、ここで補充できたかなって思ったんだよね、 だからこれを進化させ、うん、IM としてこういうのって組み込みできてくれたらなっていうところまでは思ったんだけど、うんだね、なかなか難しいようなので、
う
ん、これを単品でアプリ会社に売ると
ドロイドに行くしかない、ドロイド、
あの入力するときにこれを使ってくれと、アプリを使わないからアプリ単位で、
うん、そうだよね、うん、そうだね、それいい案だね、うん、はい、でここが特徴っていうか一番のポイントでもあると思うんですけど、次にスワイプダウンで下から引っ張ってツイートの投稿ということで、うん、はい、このジェスチャーに名前がついてて、スワイプフラワーという、
はい、
まあ、素敵な名前がついてるんですけど、
ありがとうございます、はい、
これ下からに引っ張って投稿するのか上からに押して投稿するのかっていう風な、うん、まあいろいろあると思うんですけど、ふみ、うん、さんのブログにですね、その辺の、まあ、どうしてスワイプダウンなのかっていうことも詳しく書かれてます、うんうん、はい、ちょっとね簡単になんで下に引っ張るのかっていうのって教えてもらえますか。
そうですね、まあ、これは単純にですね、
うん、
ひらめきです。昨年の4月にシャワーを浴びている、うん、頭洗っている最中にですねパッとひらめいてたんですよね、はい、あれキーボードしまって送信できたら楽じゃんみたいな感じでもピンとひらめいて、それがもうそのスワイプダウンの原点ですね。もうボタンを使わずにキーボードを指でサッとしまって送信みたいな、それが最初の、はい、案でして、作り込んでいったらなんかいいテキストインターフェースになったんじゃねえかみたいな感じで、
はい、うん、これは秀樹教授的にはスワイプアップの方がなんとなく最初は合ってる感じがしてたの。
最初ね、うん、なんで下なんだろうとか思ってね、やっぱり、うん、そのアップするって感覚があったんで、
うんうん、
まあもう言葉の通りなんだけど、
うんうん、
アップロードっていう感覚だったんで、
うんうんうんうん、
だからやっぱりこう上に飛ばしてやるような感覚の方が自然なんじゃないかなって思ってはいたんだけど、
う
ん
う
ん、
そういう方いますよね、はい、
うん、だからふみさんのクレームじゃないんだろうけど、そうなんかいろいろツイッターでこう対応されてると思うんだけど、うん、まんまと俺も同じパターンなんだよね
私なんかだと、うん、自分の親指が動く範囲って、
うん、
iPhone の画面の真ん中からちびっとしか上にしか行かないんです、うん、そうするとスワイプアップ自体がものすごく大変な作業なんだよ、逆に言うと、うん、だから下側にやるのは全然楽なんだけど、うん、上側に送るっていうのはすごく大変、うん、実際にやってみると、うん、
ですよね、
今日さ、うん、200回ぐらい今日ね、まあ、ちょっと大げさだけど大体20回ぐらいだけどやってみたのは実際に下と上とこうやって、うん、でもやっぱりどうしても上側に行くときはね、うん、iPhone が動いちゃってね、すっごい片手だとやりづらい、うん、もう床に叩きつけて新しい iPhone 買ってきた
この、まあ、発想としてはそのキーボードをしまう 入力が終わったのキーボードをしまう、しまって同時に投稿されるっていう、
そうそうそう、そこが大事、
うん、スワイプダウンかスワイプアップかというより、ただキーボードをしまうイコール、うん、テキスト入力が完了したイコール送信可能状態みたいな、そういう風に思っていただければと思います。
あえてだから名前もこの動作のなんて言うんだろう、サウンドじゃない
サウンドってどっから出てきた、
サウンドフラワーと、また昨日と同じ
こと、スワイプフラワーサウンドじゃないよ、
このスワイプフラワーっていうやつでこうジェスチャーをするっていう風に、あえてここではそのアップとかダウンとかっていう感覚じゃなく、ここのサウンドフラワーじゃなくて
スワイプフラワ
ー、覚えてください、サウンドフラワーっていうアプリがね Mac にあるんですよ。
あるんです。
あ、そうなんですか。
あるんです、あるんです。
Mac アプリなんです。
よく使ってるんで、どうしてもサウンドフラワーにな
っちゃう。このなんだっけ
スワイプフラワーだっつって
のスワイプフラワーね、うん、はい、なんだっけ、俺何を喋ってたんだっけ今。
だからなんかキーボードをしまうっていうとこが言いたかったじゃないの。キーボードをしまうっていう、
そうそう、キーボードをしまうっていう操作で、うん、これはだからアップするとかそういう感覚でないんだよね、うん、キーボードをしまうっていう、
そうそうそう、
そういう感覚で使っていただきたいということ で、あとこのなんでフラワーかっていう、そこもちょっと聞きたかったんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、これ行き当たりばったりでデザインしたんですけど、このマークってこの黄色い部分がタッチポイントを示してまして、
うん、はい、
でその下のブーメランみたいな部分が下絵印を表してるんですけど、
はい、
それ作った時にあれこれなんかひまわりに見えるなみたいな思いまして、じゃあ
詩人だな、
名前に花つけるかっていうことで、まあ、スワイプするから、まあ、スワイプフラワーっていう感じで、まあ、そういう流れで、はい、つけました。
やっぱりなんていうのかな、こうちょっとその辺にあのモサっといる男子とは違うね。
そうです、
なんかこう情緒的というかいいね、やっぱりあれを見て花だっていう揃える、その心からねこのアプリを生み出したと言えるんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
この花もさ、カーソルスライダー使うときにこう縮んだり伸びたりもするしね。
うん、そ
のスピード調整っていうの、パーセント調整っていうの、それするときに動くし。
はいはい、
俺はね、まあ、ひまわりって言ってたけど、俺最初タンポポかなと思ってたんだけど、
私もタンポポイメージした。
タンポポですか。
まあこれが可愛く動きますので、
なんか黄色がすごい可愛かったっていうね、うん、丸が。で、まあその投稿がスワイプダウンというか、まあスワイプフラワーで終わって、うん、で自分が投稿できたかどうかなっていうところを、まあおまけ機能ってふみさんは言われてるんですけど、うん、
はい、
確認するために左にページを送るとって言った方がいいのかな、はい、スワイプすると自分のあのツイートした自分のタイムラインがそこで見ることができると、うん、で、はい、これ個人的にすごいなと思ってて、なぜかというと、うん、ツイッター投稿専用のツイッタークライアントっていうのは、
はい、
あの自分が投稿した後に本当に言ってんのかなっていうのが、
うん、
確認できないじゃないですか、投稿だけだから、
うん、そうですね、
で結局はツイッターのクライアントを違う立ち上げなきゃいけないことが多いので、うん、
はい、
結局投稿専用だけで確認ができないと、私なんかだと使わなくなっちゃうんですよ、その投稿専用のアプリっていうのって、今までの感じだと、
はい、
なんでこの自分のタイムラインを確認できたりとか、
うん、
あとはこのふみさんのアプリだと、うん、こっから、起動できるアプリっていうか、あの自分の使ってるツイッタークライアントも立ち上げることができるので、
はい、
このつながりみたいなのもすっごく考えられたなっていうふうに思ったんですよ。
そうですね、うん、はい、できるだけ連携機能というか、はい、
はい
はい、ツイッターアプリを中心としてそのそばにツイティがいるよみたいな、そんなイメージですね、はい、
寄り添うようにね、
はい、寄り添うように、そんな感じですね、
やっぱりもっさり系男子ではないこの子たちが
この辺のさ、投稿専用っていうアプリということで、まあ、出してきたとは思うんだけど、いろんなところから質問されてるとは思うんだけど、
うん、
なんで投稿専用になってるのかっていうか、アプリを出した後に、まあ、ブログの方もちょっと読ませていただいたんですが、
はい、
あのさっきの、ね、投稿の仕方とか、あと、うん、タイムラインが見れないじゃないかとか、結構いろいろ
質問
とか来てたみたいなんだけど、
はい、
その辺はやっぱりでもこだわりを持って作ってきたっていうことなんだよね、でもその辺は。
そうなんです、うん、そうですね、はい、うん、こだわりとやっぱり自分が欲しい機能っていうのが原点にありまして、
うん、
はい、それでこういう形になったという感じですね、
まあ、そもそもがなんかこの投稿専用というのは自分のツイートを見たいからっていうい
や、そういうわけじゃない、そういう
そういうわけじゃないの？
そういうわけじゃないです。
ツイート確認したかったから作ったとか、そういうわけではないんだ。
楽につぶやきたいからっていう感じですね。
うん、あと、まあ、どんな投稿したものをちゃんと見たいっていうところから、
は
あ、
そうですね。
まあ、他の人らはどうでもいいよと。
はあ、そんな。
まあ、それはね、他にアプリがいっぱいあるんでね。
は
あ、
うん、ただその自分のツイートを見るっていうことはあまり需要ないと思われるんですけど、僕にとってはやはりよくつぶやいたり URL の入った記事に対して意見を出したツイートをしたりとか、あとリツイートもよくするんで、いっぱいした時に今日どんなツイートしたんだろうってなんとなく確認したくなるんですよね。でその時に普通のツイートアプリですとやっぱり何ステップか踏まないと自分のツイートタイムラインまでたどり着けないっていうのがありまして、
ちょっ
とそれがめんどくさいなっていうことで、それならもうすぐアクセスできるようにもう自分の投稿アプリにつけちゃおうということで、
逆に言うと、はあ、教授がいつもいいツイートがあったりすると自分宛てにメールを送ってるって言ってたんだけど、
ああ
これ自分宛てにあのツイートしておけばここに全部ログみたいに残るじゃん。
あ、そうだね、
メモ帳みたいに。そうすると一箇所で見れるね。
だとあれだね、メールしたやつが迷惑もホルダーに入ってしまうっていう問題も解決だね。自分のアドレスで自分に送ったやつが迷惑ホルダーに入ってしまうの解決的に、ね、
自分で自分が迷惑だっていう扱いを受けてる教授なんで、
そうそうそう、うん、あ、それ解決できんね、これ、ね、
解決できるんじゃないかな。
RT したやつがここで見れるってことでしょ、
うん、
そうです、そうです、
ね、そうか、そうか、はい、じゃあ確認できんじゃん、うん、
できるよ。それから私がやっぱり逆に一番つっかえたというか一番勘違いしてたところが、
はい、
この自分のタイムラインの下の方にギアマークがあって、
はい、
そこから設定のページに行けると。で、はい、設定のページがこう茶色いページがあるんですけど、そこにプラスとマイナスのボタンがこ
う、はい、
プラスとマイナス書いてあって、
はい、
でそれをずっと押してたんですね、
はい、
連打してたんですね、あ、動かない動かないって。自分のアプリがなんかおかしいのかなと思ってたんですが、
はい、
あれは iPhone 本体のボリュームボタンのプラス感でもマイナスでもいいからどっちか押すっていうことなんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
やっと分かりました。
ボタンではないんですよね、これも、
はい、
アイコン示してるんで訴えてるんですよね、ボリュームボタン押してくれと訴えてるんですよ。はい、
で、あとはその設定のページから自分のタイムラインに戻ってくるときに戻れねえ戻れねえって言って、
これも申し訳ないですけど、
はい、それもいやいや、その下に大きな矢印があんだけはっきり書いてあるので、それを下にスワイプすればいいんだと思うんですね。それも気づきました。なので、
一つ聞きたいんですけど、
はい、
その矢印初めて見た時どう思いました？
矢印だなと思いました。
俺がね一番最初見た時こう何か下にあるのかなと思ってスクロールとかさせんのかなと思って、
あ、はあはあ、
普通そう思うよね。ただ、ね、私みたいな人は多分若干名は存在すると思うんで、もう皆さん声じゃ出さないかもしれないけど同じ失敗をしていた方、
はい、
今日で、このですね悩み解決することができると思います。
今後改善いたします。ここはすいません。
いや、とんでもないです、とんでもないです。でも普通に考えてみればあれプラスマイナスって分かりますし、矢印下にも素直に矢印下に引っ張れば分かったことだと思うんで、はい、
これ、まあ、そういうことです。このボタンでアプリを起動させるっていう、まあ、まあツイッターアプリか、
はい、
登録してるアプリを、これはなんでここでそのボタンを使ってみようと思ったんですかね。
はい、これもこだわりがありまして、僕のそのツイッターに対するもう一つのこだわりっていうのが極力ボタンを排除すること、画面からボタンを排除することなんですよ。なんでかっていうと次のページに移るとかある機能を出すとかっていうたびにボタンを配置するとどうしても指が届かない箇所に配置せざるを得なくなってしまうんですよね。それを避けるために極力ジェスチャー操作ですとかを使おうと思ったんですよね。でそこでジャンプ機能をつけるときにじゃあどこに割り当てようと思ったんですけど、最初シェイプ機能に割り当てたんですよ、iPhone 本体を振る操作。けどこれ実際やってみると実際めんどくさいんですよね。いちいち本体振るのめんどくさいですし、振ってちゃんと反応したかもわからないですし、これはダメだなと思って、でそこでピンときたのが横のこのボリュームボタンですね。
そうですね。人前で iPhone 振る動作ほど間抜けなものはない
と。そうなんですよ。
ね、正直
公の場でとかでも、
はい、駅で人がいっぱいいる時に iPhone こう振ってあれ反応しないとかですね、はい、反応が悪かったりするとですね、非常にちょっと私はあまり好きじゃないんです、はい、だけど歩きながら使ってみると分かるんですけど、 ボタンを押すためにはボタンちっちゃいじゃないですか。一旦止まんなきゃいけないんですよ、歩みを止めて。それでボタンを押すじゃないですか。でも、ジェスチャーで例えばスワイプフラワーとかね、スワイプダウンしたりするときに指がもう覚えて、大きな範囲で指を動かせばいいわけじゃないですか。
そうですね。
だから実際に歩きながらツイートできるんですよ、このふみさんのアプリっていうのは。
あ、そこはちょっと盲点でした、はい、
ボタンだといちいち止まるんですよ。止まってポチッと押してからまた歩き始まるって。だから動きながらこのジェスチャーっていうのとボタンでやるのっていうのはすごく差があると思うんですよ。だからこれはあの私的には大おすすめですね、このアンチボタン主義っていうんですか、つまりボタンは使わねえぞということだと思うんですけど、これはなかなか面白いなって思ったんです。
ありがとうございます。
本当にね、お世辞じゃなく非常に共感できるところが多かったんですよ。
ありがとうございます、う
ん、
ボタンというかタップってことね。
うん、タップ、
そうですね、タップ、うん、でこのボリュームボタン、ハードウェアの機能に割り当てればどの画面からでも機能を発動できると、
うんうんうん、
タップのボタンですと画面内にしないといけないじゃないですか、うん、けどこのボリュームボタンに割り当てることによってツイート画面でもタイムライン画面でも設定画面からでもツイッターアプリにジャンプできるっていう、
うん、
はい、メリットがあるんですよ。
そうだね、
は
い、今触ってみたらツイティライトのどの画面からでも行くんだね。
そう、
そうなんです。
ボリュームボタン触れば、うん、
はい、
うん、それからさ、これ指が覚えてるって今言ったけど、本当に直感的に使えるっていうことに直結してると思うんだよ。それってさ、
はい、
すごい大げさな言い方するとアップルの基本精神にもすごい通じてると思うんですよ、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、いやいや、だから、いや、個人的な意見なんで、賛同を得られるかどうかは分からないんですけど、私はそう思ったんですよ。うんうん、で、今までの、例えば、ふみさんブログにも書かれてましたけど、ツイッターのボタンはこうあるべきみたいな、うん、右上、右肩っていう、右上肩っていうんですか。
常識になってしまったんですよね。
ここにあるべきみたいなのか、そういう先入観持って使ってると、逆に分かんなかったりとかすると思うんですけど、そういう逆に、こうじゃなきゃいけないみたいなルールをいい意味で、はい、壊してくれたアプリだと思うんで、
はい、
このアプリの意味っていうのはすごく大きいと思ったんです。
ありがとうございます、うん、
やっぱり殴り込みかけたかったんだよね、ユーザーインターフェース既存のユーザーインターフェース。
なんでさ、その波風立てて表現になっていくんだよ。
いや、でもやっぱり自分で今までそのふみさんがね、自分で使ってて、はい、やっぱり納得いかないユーザーインターフェースがあったからこそ、う
ん、自分なりに解消したかったんですよ、とにかく、
はい、ね、だからやっぱり殴り込みだよね。
まあそうだね、知識的に言えば殴り込みかけたと、うん、
既存のユーザーインターフェースに叩きつけるっていうね、
うん、
こういうアプローチもあるぞと、
うん、
参ったかっていう感じで、う
ん、だから逆にその辺で戸惑いを覚えて、うん、そのあじゃないこうじゃないって言ってくる人は出てくるかもしれないよね、う
ん、
さっきの半角のと一緒でね、
うん、
そしたら それを使ってくださいって。
ここはこうあるべきっていう風に見ていくと、
うん、
なんていうかな、アイデアが固まっちゃうじゃん、
うん、
だけどそういうのを全部撤廃して、うん、実際に使いやすいのはこうなんだけどっていう提案をしてるっていう意味ではすごく革新的だと思うんで、
うん
う
ん、ありがとうございます。
頑張ってほしいと思いますよ、本当に、
はい、
で結構そのブログ、ふみさんの、ね、ブログもちょっと、まあ 、うん、全部を見たわけじゃないんだけど、ある程度この過去まで見させていただいた時に、
う
ん、いろんなところでやっぱりそのユーザーインターフェースについては自分なりのこだわりを持って、うん、ここはこう使いやすいように自分なりにカスタマイズしたりっていうのをいろいろやってて、
そうなんですよ。
で、で、それを読んだ時に、あ、この人はこのユーザーインターフェースっていうのにすごく興味がある人なんだなっていうのを、
うんうんうん、
感じたし、それでやっぱりこのツイティライトっていうところで、まあ、今までのツイッターのクライアントアプリの中で、まあ、常識となってて、でも使いづらいんじゃないのっていうところをツイティライト的なアプローチでちょっと、うん、ユーザーインターフェースを組み立ててみようっていうところをチャレンジしたんじゃないかなってすごく思いましたね、
うんうんうん、
そうですね、はい、